犬ラジオの鮫島です。
ふーちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
さあさあ、ね、すっかり梅雨になりましてね。
はい、
あんまりそうですね特に何もないんですけど、あの近況話していいですか？
いいですよ。
私今、会社のですね新人研修の、デザイン、モーションデザインの担当をやってまして、
はい、
5人分の、ヤングマンたちをですね、
うん、
指導してるんですが、
いくついくつ、
20代半ばってとこじゃないですか。
ああそうですか、若いな、はい、
そのうち3人がですね、芸大出身というね、うん、
はい、
芸大生にものを教えるぐらいまで、まあ、俺は出世したぞというね。
あ、そうですか。すごい。そう、こうコンプレックスですからね。鮫島さんの芸大コンプレックスは長いですからね。
さすがに芸大だけあってですね、まあ、飲み込みが早い人も多いんですよ。さすがに芸大だけあってですね、現役で入っている人も少なくてですね。
うん、
なんで、まあ、新卒っていう年齢に限らないわけですよ。新卒5人のうちの年齢が、まあ、バラバラだと。
26とか。
あ、そうですね。26は行くか行かないかみたいなとこじゃないですか。うん、
はいはいはい、
まあ。そんな調子でですね。
そうですか。
やりましたね。
それは。
まあ、
どうなのその、なんつうのかな。あ、今回ね、ごめんなさいね。あの、俺の、ふーちゃんの PC が調子悪くてね、iPhone から音出してるんですよね。
うん。
それでね、ちょっと鮫島さんの声が、ちょっと音質が悪いんですよね。
ああ、そういうことか。
はい、そうなんですよ。ちょっとそこはすいませんです。
うん、
はい。
うん。
まあ、それはいいとして、どうなんです、その芸大くんたちはすごい飲み込みが早いじゃない。
早いですね。
早いわけじゃない。
ええ、
もうなんかすっごい勢いで抜かれそうな感じなの。
まあ、もちろん手は打ったりますよ。
なんだそれを。
私はもう何をやっても褒めます。もちろんそのね、うん、ダメ出しするところも少ないっていうのもあるんですけど、
ええ、
褒めるし、
うん、
他のこのね部署というかセクションですね、
うん、
まあ、背景だったり、UI だったりっていうのと比べてですね、私のセクションは非常に仕事がやりやすくですね、潰しの効く職種であるぞというふうに伝えてですね、
うん、
いずれ彼らのうちの何人かは、出世して管理職になっていくわけで、その時に仕事いただいねっていうふうにはもう言ってあります、うん。よろしくね。
いいね。威厳ないね。威厳ないね。鮫島さん。
威厳ですかね。ね。
いいですね。本当にね。僕たち、踏まれすぎて卑屈になった麦ですから。
本当に。我々のね、世代のですね、特に、大阪のそば打ち社出身のデザイナーですね。人よりね、偉そうにするという発想がもうないですからね。
う
ん、
そうですね。
90度ね。べっこり90度というね。
べっこり90度で、もうね、偉そうにしない。日陰で生きるみたいな。
日陰で生きるし、誰に対しても敬語でですね。
はい。ねえ。
まあ、信頼、ね、信頼と実績のパワハラゼロ世代という。
パワハラゼロ世代。
ね、自分がやられて嫌なことは他人にしないをモットーにですね。
そうです。もうその代わり偉い人もいないっていう。
そう、偉い人もいないので、まあ、ずっと日陰者なんですけれども。偉い人になる条件といえばですね、やっぱり偉そうにするというのがあるわけで。
はい。
まあ、そんなことは無理なわけで。
そうですね。はい、なるほどね。大変ですね、鮫島さんも。そこに来るとね、ふーちゃんはもう雇われなんでね、そういうこう新人研修だなんて 大人のそのポジションに行くこともなくね、本当適当に絵描いてね、定時で帰るっていうボンクラ生活ですよ。
まあフリーランスの強みと言っても
、ね、強みですよね。今日なんか2時間早く帰っちゃいましたからね。かなり緩くなってきましたよ、この派遣社員は。
強い。
強い。お昼のミーティングで、あ、すいません、今日早退しますって。はいっていうことで。
まあ、納品さえしてればノープロブレムですからね。
そうそうそう、そこそこそこ。
終了時間的にね。
そう。なんでね、早退したかっていうと、ひとえに今日がアマプロ収録だからですよ。
おう。
何しろね、ま、ほら、2週空いちゃって、本当に申し訳ないんですけど、その間にさ、鮫島さんと風ちゃんと来たら面白いこといっぱいやってるだろうなんてみんな思ってらっしゃると思いますけど、うん、ゼロなんですよ。
いやー。土日も雨だったしね。
そうなんですよ。
おもちゃショー行こうと思ってたのに気づいたら終わってたしね。
おもちゃショー行きたかったな、ヒロシの靴下履きたかったなとか、
うん、
あるんですけどね、トランスフォーマーの新作とか見たかったなとかね。
見たかったね。
そう。もう、映画もたるくて言ってないですからね。
映画、ああ、映画ですか。うん、映画、
うん。どうしよう、はい。早くしないと、コロの血終わっちゃう。
コロの血はやばいですね。
うん、ピーターラビットも見たいのに、とか。そんなことを言ってさ、じゃあ、忙しいんだ、ふーちゃんとか思ってると思いますけど、暇ですよ。
やる気がない。
やる気がない。そう、そう、そうなんです。そうなんです。土日何してんのみたいな。会社なんか行ってませんよ。もちろん。
うん。
うん、家でゴロゴロしてるだけです。
ああ。まあ、そうですよね。
ね、同居してる彼女ちゃんとかね。ほら。
うん、
ほら、付き合ってる時とかさ、付き合ってる時っていうか今だけどさ、まだ同棲する前はさ、なんか一緒になんかどっかデート、どこ行こうとかさ、そんなことも、まめに話してた時期もあったんですけど、こう、一緒に住んでみるとですね、実は彼女の方も、こう、ゴロゴロするのが好きなタイプの人、ということがわかりまして、あ、僕もですってことで。ゴロゴロゴロゴロ。
すごい。
本当に素晴らしい人とお付き合いできてよかった。
ゴロゴロしてるんだね。
どっか連れてってとか言わないから、ね、
土曜日もそういう意味で言えばね、うん、うちの奥様もそういうところはありますね。
はい、
言わないですね。
あ、そうですか。
うん。まあ。楽なもんですよね。
そうですね、そんなこんなでね、何もしてなくてやばいと思って、今日2時間早く会社出て、一生懸命なんか E3 の動画とか見てた。
ああ、そうだったんだ。
そうだったんだよ。
あ、そ
うだったね。やばいと思って。なんで早く家帰ったかっつうと、あれですよ。今日収録があるからですよ。あと、さすがに E3 の何も追ってなかったんで、やべえと思って。
いやー、私もですね、いずれね、会社の、ね、仕事でですね、E3 に行く奴らいたじゃないですか。
はい。
先輩とかで。
ええ。
ああいう身分になりたいですね。
あ、そうですか。
飛行機に乗りたいですね。
うん。でも、行く可能性だってあるでしょ？
どうでしょうね。私、そんなに偉くないですからね。
しけた話をさっきから。
だからですね、その、単純に偉くなることは得意じゃないんですよ。
は
あ、選ぶりたいとも思わないですから。
ええ、
ですから、ええ、偉くないのに E3 に汚したいやつになるしかないですね。
うん。
なんで、アメリカの文化に強いだとかですね。
はい。
そこそこ英語ができるとかですね。
うん。
そういうところでアピールしていって、偉い人たちが一通り E3 に行き終わっても足りーなって時に、
うん、
おい鮫島行ってこいと、
はい、
言われるようにですね、自己 PR が今後は必要になってくるのでは、そうするとですね、 大体、6% ぐらいの確率でいけるようになるんじゃないか。
そうですね、
うん、
どうです？ E3 はなんかあの気になったものとかありますか？
ハチマキ校でね見た限りですけどもね、
うん、
あ、私はなんといってもね、ベセスタのね、スカイリムとフォールアウト大好きな人なんで、はい、新作のね、発表があったのは非常に嬉しいですね。
エルダースクロール新作、フォールアウト。
そう、タイトルまだ決まってないよね。エルダーズスクロール6があるよね、うん、
そうですね、うん、
いつものねテーマ曲が流れて、やっぱりあれ気分上がるね、
うん、
重厚な、ね、打楽器の音がね
打楽器の音が
ドンやってね、ちょっとあのちゃんとした楽器の名前あるんでしょうけど知らないんで、
うん、
盛り上がるなと思って。いいですよね。そう
ですね。
ああいうの、
いや話題になってたからさ見たんだけど、なんか豊かな自然がスクロールするだけだったんで、
うん、そうそうそう
驚きましたよ。みんな騒いでるの何かなと思って。
なんかね噂によると、まあエルダーズスクロールズ4はまあ帝国が舞台で、
うん、
でスカイリムはスカイリム地方が舞台だったんですよ。
はい。
で、6ではこれまで舞台になってなかった地方がね。なるんじゃないかって言われていて、
うん、
そのうちに含まれるのがアカビリって言われる人たちが住んでる場所で、
うん、
でアカビリというやつらはですね、あの独特な武器を持ってるんですね。でそれは日本刀にそっくりなんですけど、
は
あ、そういうこともあってたね。
ちょっと、ジャパンの感じなんだね。じゃ
あ、あ、例によってね、あの、うん、トンチキなあのジャパンのね。
またなんかドワーフみたいな、ゴブリンみたいなやつなんでしょ？
そうそうそう。
うん、背の低いやつなんでしょ？
うん、そういうとこにね、こう、いけるんじゃないかとちょっと期待してるんだよね。
なるほど。
うん。寿司とか食べれるんじゃないかと思って。雑なデザインの着物とね。うん、本当にね。
そうですね。いや、すごいね、なんか。本当にさ、なんか、エルダーズスクロールズシリーズのさ、こういうやり方があったんだっていうさ、ところ一つだけいい？
うん。
なんかさ、今まで、その、和製 RPG がさ、ずっと考えてたさ、なんか、その、一作ごとにさ、世界観変えたりとかすることがさ、どれだけバカバカしいかってこと？
ああ。
うん。
なんか、そうね。
マップとか新調してたじゃない。
うん。
ねえ、続編だっていうのにさ。
うん。
それって本当に無駄なことだったんだなって、すごい。同一世界観でいいじゃん。そんな世界狭くないんだからっていうさ。
あ、それでよかったんだよな。
やっぱり、それって何があれだったかっていうと、先行者のさ、ドラクエがさ、そうしてたからっていうことが一番強いんだろうね、きっとね。
ああ、まあそこフォローしてしまうよね。
うん。
まあそれは、またファイナルファンタジーも、ね、例外ではなかったということで。
そういうことだよね。
この二つがしちゃうとやっぱりね、追随してしまうと。
許さないでしょ。なんか別の RPG がさ、うん、でさ、続編だっつって、じゃあ次はどんななのみたいな。同じマップですって言ったら、バカって怒られるでしょ。同じマップのこの地方ですって言ったらさ、バカバカって言うでしょ。
まあそうだよね。
飽きちゃうだろうって、ね。飽きねえよ別にって。
意外と飽きないし、まあそれにね、時代というか、まあ、年月はだいぶ変化してるので。
そうそうそうそう。
ね、そういうのもあるから。
本当に、そういうやり方ってさ、全然こう何考えられなかったんだなと思ってさ、すごいなと思います。
うん、そうですね。ベセスタのニュースはね、すごい気分が上がりましたね。
はい。フォールアウトもなんかあれは何、シェルターの話だな、あれ。
オールアウトシェルターが、まあ、日本のコンシューマーにリリースされる。まあ、すでにね、スマホではあって、僕も自分プレイしたんですけど。
うん。あ、それとは別なのか。
うん。オールアウトのは、フォールアウト76って言われる、
うん。
フォールアウトシリーズの、新作ですね。で、これはオンライン RPG だと言われてるんですよ。
はい。オンライン。
で、なんだっけ。まあ何？
ああ、いや、なんでもないよ。
そうそうそう。で、今回はまあマップが4倍になって、もちろん、廊下、一人プレイにも、まあ、適していると。
うん。
いうふうに言われてるので、期待、大きいですね。
なるほど。
ただね、舞台がウエストバージニアっていうね、田舎、田舎だ。
どこウエストバージニアって。
そうそうそう。あのね、以前から発表されていた、フォールアウト76のゲームプレイトレーラー、ゲームトレーラーの中では、ドンデンバーのね、カントリーロードが流れてたんですよ。
うん。
ジョン・デーバーの歌、歌唱ではないんですけど、それのカバー曲が流れていて、で、彼のそのカントリーロードの歌の中では、こう、ウェストバージニアって歌詞がね、あって、ああ、ウェストバージニアって歌詞あるなってみんな思ってたんですけど、まさかウェストバージニアになるとは思ってなかったんですよ。
そう、そういう、あれだったわけ、その、うん、何伏線っていうか、
そう。
そういうヒントだったわけね。
うん、ウェストバージニアについてね、知ってることなんてね、ジョン・デンバーが歌詞に入れたってことぐらいですよ。
じゃあ優しいヒントじゃん。
だからそんなね、その何人もない知名度のない土地に対して、
うん、
それをフォールアウトの舞台にするっていうのが
ね。うん、
ねフォールアウト、3はワシントン。でしょ、
うん、
でフォールアウト4はシカゴだよね、確かね。
うん。
ウェストバージニアですよ、もう。
そうか。
じゃあ、ハルパしかねえんじゃねえかと思うよね。
じゃあさ、なんか、あれなんじゃ、ベゼスタがさ、その、なんか、うん、エリモの春とかさ。
うん。そうそうそうそうそうそう。
なんだろう、なんだ、どこなんだろうって。日本人だけが、うん、エリモだ。今度のフォールアウトエリモン岬だ。
嘘でしょってなるよ、
ね、何もないぞって何もないって言ってるしな、
うん、何もないよもう、うん、自然がね綺麗だなって言うぐらいで、うん、あとエルダーズスクロールズはね新作だけじゃなくてねスマホ用にも新作が発表されてる、ね、
あそうなの
エルダースクロールズブレイズって言われるやつで、
うん、
なんかスマホで、スカイリムっぽいのができますよっていうことらしいんだけど、
はあ、
自由にダンジョンを歩いてる様子なんだよね、
うん、スマホでスカイリムができる時代ですか、すごいな、
すごいな、
うん、
もうね時間が足りないよ。
そうですね。
あ、そうそう、それと、新規 IP、スターフィールド。
はい。
舞台は宇宙になっていくと。
うん。
いう、ベセスタの新作が発表されてますね。はい、スターフィールドの、トレーラーを見るとですね、惑星、宇宙空間からある惑星を映していて、
そこに。あ、それ見た。
見た。そう、
うん。
宇宙基地みたいなのが現れて、ワープするという、
うん。
まあ、それだけのものなんだけれども、ただですね、まあ、やっぱりね、どうしてもこの BGM がね、
うん、
スタートレックを連想させてしまう曲調であると。
は
あ、いうことなんだよね。
そうか。なんか、
これね、
その、なんか、PV 見た限りだと、なんか、2001年、みたいなそんな話なんかなとか思ったけどスタートレック
ですね。あ、そう。それもまあ可能性としてはあり得るけど、
うん、
2001年となった場合はちょっとフォールアウト的なドラマが作られていくのかね、
うん、
で スタートレック的だった場合はいろんな種族の、異星人が現れてですね、その文化の違いとかそういったギャップにを使ったドラマとかが描かれるんじゃないかと、
うん、
まあ、そうするとで、ね、とてもスタートレック的になるんじゃないかな。
なるほど、
うん、だから、ゲームを始めるときにどの種族にしますかとね、うん、まあ、アルゴニアを選ぶじゃないですか。
どうしたってお前はトカゲなのね、
うん、まあそういうことがこの、スターフィールドでもあってですね。だから、ね、クリンゴンにしようとね、せっかくだから俺は、
うん、
防具にしようとか、まあ、そういうことが、まあ、想像できると、
はい、
かわいいですよね。
そうですね、
今度は宇宙ですからね。
うん、ね、ふーちゃんがね、気になったやつはね、うん、一番がゴーストオブツシマ。これはすごかったね。
ね、映像を見ましたよ。ちょっとだけだけど。
うん。
ね、
これなんか。
ブレスオブザワイルドみたいだったよね。
うん。の侍で。
侍は。
すごいこう、何日本のこう、その、設定が凝りまくってるっていうか、こう、嘘日本じゃないっていう。
ね。
うん。蒙古襲来の頃に日本らしいですね。
あ、そうなんだ。
うん。だからね。
江戸時代よりも前だね。
そう。後半の方でね、なんか、うん、何ハイデラに、こう、立てこもったね、暴漢を倒すみたいなシーンあるんだけど、
うん、
そこのね、なんか仏像がちょっとこう、色がまだ剥げてなかったりとか。
そうい
うのすごいなと思ってさ。
うん。
まだちょっとギラギラの色がついてんだよ。
うん。はいはいはい、はい。そうだよね。
うん。
仏像の本来の姿に近いとこでね。
そうそうそうそうそう。うん、そういうのとかね。あと、盾がすごいかっこよかったりとか。
うん。
うん。
あとライティングもいいんじゃない？
ライティングもね、すごいドラマチックでかっこいいし。うん、人切った後にさ、こう、うん、裾でさ、腕でさ、
うん、
腕をこうギュッて、その、うん、圧迫してスッてこう、血のりを吹くっていう、モーションとか。
あるあるある、うん。
うん。そういうのかっこよかったりしてね。あ、これやりたいって、こう、素直に思えた一作ですね。TV 見て。
そっか、対馬は日本海側だから、モンゴルが攻めてくるときなんかは非常に危険な場所だったよね。
そうだね。あ、そういうのも、蒙古襲来と関係してんだね、津島。
関係するかもね。
うん。
もう本州と違って、津島は、もしかしたら、非常にやばい目に遭ってたかもしれんね。うん、
じゃあ、相当、歴史交渉とか、やってんだね。
やってそうだよな、この辺も。
これすごいわ。
うん、すごいね。
ちょっと新規では、一番気になるですかね。
ね。
はい。あと、あれかな、ラストオブアスパート2がもう、なんかすごすぎて、
ね、
よくわかんない。
あれまだ見てないんだよな、うん。そうなんだ。
ラストオブアスの時点でさ、もう PS3 の時点でもうやってることがすごすぎてよくわかんなくて入ってたのにさ、もうなんかわかんないよ、もう。
すごいね。
どうなってんだ、こいつら。
トリプル A タイトルがこうやって出続けてくれるって結構嬉しい感あるよね。
うん。
スマホばっかりじゃないんだぞっていう。うん、
でもさあもう地平度吐きながら作ってるだろ。もうここら辺の、うん、ねえ、だってスマホゲーに押されてるんだから。
うん、元手かかってるしね。
本当ね。うん。あとはなんだっけコジプロのなんだっけデス。ストレンディングだっけ？
うん。
もう見ましたね。なんか気持ち悪いやつ。
うん。
なんかゼリーの中に赤ちゃん入れてなんかいろいろさまよう。
あ、そうなんだ。
うん。なんでこんなこと思いついちゃったのって。で、なんか、赤外線カメラみたいなので、こう、何もないとこ見、こう照らすと、なんか、
うん、
砂っぽい人が、歩いてるのが見えるみたいな。
砂っぽい人。
わかんない。でもすごいね、なんか。発想が自由で。うん。
すげえな
ー。そうですね。まあそれはもうなんか、発想がすごいということしかわからなかった。ゲーム性がなんだか全然わかんなかったんですけど。
キャストが実在の人物っていいね。
そうそうそうそう。
リッチだよね。
うん。これ、
本人なんだろうね。
うん。しかも、あれでしょ？小島さんの、お気に入りの、
うん。ノーマンリーダス。
そう、女優さんを、CG で再現っていうやつだよね。
レア・セドゥと、往年の女優、リンゼ・ワグナー。
うん。
って言われてます。
ですね。そんなこともできんですね。すごいな。うん。
もう俳優に似てるからっつってこう訴えられたりしないっていうのがね。
うん。
いいよね。
そうだね。なんかメッセージもありましたね。なんか。
リンゼーさんから？
どこだったっけな。まあちゃんと読んでないんでいいんで。
ああ。円組から。
縁組です。違う。それ、伊集院のネタだろう。伊集
院
ね。それはなんだっけ。あの人だよな、エイリアンの、
そうそうそう、シガニー。
シガニー・ウィーバーが、伊集院のラジオにゲストに来るっつって、うん、そういう
、言わされたんだよね。
言わされたんだよな。大問題だよ私は縁組ですって言えっていう私は縁組ですって言ってっていうね昔のね深夜のバカ力のね大問題企画でした ね、うん
ね、はい、あと一昔前だとエレンページにそっくりな人がねよくゲームに出てきて、
うん、
ね揉めてましたよね。
はい。なるほどね。まあ、そんなですかね。あと今日の1時から、任天堂の発表があるそうで。
ああ、楽しみですね。
ねえ。それに合わせてアマプロやればよかったね。
ああ、1時からの。
そう。
うん。
失敗した。
まあ、いいでしょ次回で。
そうですね。
うん。
はい。じゃあ、そうですね。今週のファミ通やってみましょうか。
うん。
はい。
準備させてください。
準備してないの？
うん。いや、今回 PC で見れないんで、手元の、iPhone で。
はい。
パスワード、
そうですね。あ、じゃあ、それまでちょっと、
はい。
ファミコン通信通信ですね32周年記念特大号となっております。ニンテンドースイッチにポケモン登場、ポケットモンスターレッツゴーピカチュウ&レッツゴーイーブイという、
はいはい、今見れるようになりました。表紙がイーブイとピカチュウのやつ
で、ね、そうですね、でね今回ねファミ通ちょっと企画が癖があるやつばっかりでね、32周年記念特集、編集者が32番目に好きなゲームっていう、すごいね、コメントしづらい企画があったりとかですね。
どうしよう。
どうしよう。わかるよ。ゲームの編集やってるぐらいだからさ、32番目に好きってのはかなり好きな方なんだよ。同率10位ぐらいの勢いの32番目でしょ多分。
ああ、そうね。
そう。なのはわかるんだけどさ、なんかこう、馬鹿にしてる感もあるしさ。
うん、まあ、今回のファミ通はいつもよりちょっと厚みはあるんだけども、
うん。
その、いつもアニバーサリー号ってさ、表紙がさ、派手なネッキーの絵だったりさ、
うん。
祝ってることが多いんだけど、アニバーサリー号ちょっとね多いんだよね。
そうですね。
何周年だったり 何百号とかだったり、
うん、
そういうこともあってもう避けられてるんじゃないですか。
そうか、
ネタがないとか、う
ん、ね、はい、じゃあ中身いきましょうか。
うん、
新作スクープワークワーク、
うん、
これあれですよ、JRPG の 明日は任せろでおなじみのフリューですね。
あ、そうそうそうね、これツイッターでもちょっとだけリツイートありましたね、マーク&マーク
で。あ、そうですか。
うん、マザー3の人がグラフィックやってるんでしょ。
わー、マジか、ね、あ、本当だ、ま、今川信弘、
うん、
聖剣レジェンドオブマナー、マザー3ファンタジーライフだって、
ね、
わー、シナリオもマザー3の人だ。
あ、そうなんだ、うん、ちょっとじゃあ暗い話、暗いかもしれない
話暗いでおなじみのマザー3ですから
ね
ー、そうですね。何ですかね。報酬が人手ってどういうことって、はあ。魔王討伐の使命を持った王子と仕事に励むアルバイトの青年が勇者サマーランドで個性豊かな お客さんたちと多彩なダンジョンに挑むと、はあ。
うん。
そういうことらしいですよ。
なるほど。
うん。はい。で、かなり、あれですね、こう、オールドスタイルの、ドット打ちですね、これはね。
ハードはスイッ
チ、うん、あ、スイッチだね。
うん。
もう、スイッチ以降だね、なんか。
そうね。
うん。
これまでだったら 3DS で出てそう。
あ、もしもし？
え？
あ、音がちっちゃかったんで。
え、これまでだったらさ、3DS で出るようなタイトルだ。このボリューム感から言って、
そうそうそうそう、それそれそれそれ、ね、うん、だからもう名実ともにこうスイッチが何据え置き兼携帯機の現行機になるわけでしょ。そ
う
そ
う
そう、う
ん、
まあ 3DS 長く頑張ったからな、う
ん、いやー偉いよね、
さすがに
スペック良くてもよかったんだけど
本当、あのスペックでよくこんなに長く持ったよって話だね。
ああ、そうそうそう。偉いよ。ね、ね。
本当ね。はい。じゃあ次行きましょうか。
はい、行きましょう。はい。
報道特集、今年はどうなる？重大発表あり、E3 開幕直前っていう、今さっき話したことですね。順序逆だよっていう。
週刊雑誌だからな
すまねえまあなんか最近の E3 のこう傾向からこう推測するみたいな、そういう記事ですかね。はい、じゃあ次行きましょう、
はい、
ポケモン新作任天堂スイッチ向け2作品発表。ポケットモンスターレッツゴーピカチュウレッツゴー EV で、これが連動するやつですよね。ポケモン GO と連動するのがこの二つになるのかな。
うん。
うん。あとは、ポケモンクエストという、ゲームフリーク初のポケモン派制作。あ、そうなんですか。四角いポケモンだそうで。
そう。今日ね、勤め先でこれプレイしてる人がいて。
あ、そうなの？
ちょっと遠目から見たんですけど、うん、まずね、これを見て思い出したのはですね、動物番長でしたね。
あ、ありましたね、動物番長。
全体的にこう、ポケモンたちがね、四角くなってるんで。
うん。
動物番長だ。
あれなんだっけ、動物番長ってす。ゲームキューブ？
ゲームキューブ。
ゲームキューブか。
うん、そう。そういうやつ。
はい。
だよね、
そうですね。で、今回のポケットモンスターレッツゴーピカチュウは、これはナンバリングって扱いなんですかね、よくわかんないですけど。
ポケットモンスターレ
ッツゴーピカチュウはナンバリング扱いなんかね。
本当主人公の男の子が出てないじゃん。そうですか。
はい、
あ、ごめんなさい、ポケモンクエストの間違いでしたね。
え、何？え、
さっき言ってた動物番長に似てるっていうのは。
あ、そのつもりで言ってたけど、うん、
あ、そうなんだ、
うん、
すいません。
はい、 そうですね。サメ島さんは、レッツゴーピカチュウのことを、動物番長のことと、に似てるという体で話してたのに、俺は、ポケモンクエストの方とちゃんと認識をしていたという。
ああ、そうだね。
そういうことですね。まあね、こういう通信だとそういうね、層が起きますよね。
ね。
はい。なんかありますかね、気になるところ。
まあ、ポケモンそんなにね、関心ないんで、どうでもいいかな。はい、
そうですね、
どうでもっていうこともないんですけど、その、ポケモンってね、面倒なんですよ。
うん。それは面倒ですよ。時間がうなるほどある子供に向けて作ってますから。
ね
え。ねえ。それはもう、はい。さ、そのね、ピカチュウの後ろにはソニックさんが、ね、車に乗ってますよ。
あのソニックが車に？
はい。ソニックレーシング。
ソニックレーシング。
うん。
なるほどね。多彩なチームで駆け抜けろと。
はい。
いや、これね、大変だと思いますよ。マリオカートという絶対的王者がいる中でですね、ソニックがですね、車に乗ってレースをするっていうことでね、
うん、
一体どうやって勝つつもりなんだと。というよりだね、ソニックのキャラクター性から言ってですね、うん、車なんか乗ってる場合かっていう場合も。
うん、そう、まあ、それはまあ昔から言われてたもん。それはゲームギアの頃からさ、あれお前車乗るんだっていう。
ちょっとその辺だよね。
ねえ、まあなんか意固地になって乗り続けてますけど、
乗り続けてるね。今回は3タイプから選べると。
うん。
テクニック、スピード、パワー、
はあ、
もうね、マリオカートがね、十数年前に通り過ぎた道をですね。
そうですね。列海王的に言うとね。
そう。こうして必死にね、食らいついていってる。そうのね、いじらしいですよね。
いじらしいよ。そうだよ。こうやって、こうやってさ、頑張って車に乗ってれば、いつかコラボしてくれるかもしれないじゃん。はい。じゃあ、2018年、売上本数トップ30ですね。いきましょうか。はい。1位からいきます。ダークソウルリマスタード、デトロイトビカムヒューマン。これすごい評判いいやつですね。
やれたよね。
そうですね。ペルソナダンシングオールスタートリプルパック。スプラトゥーン2、ドンキーコングトロピカルフリーズ、ペルソナダンシングデラックスツインプラス、これビーターですね、マリオカート8デラックスまだ入ってます。ペルソナ5ダンシングスターナイト、ゼルダの伝説ブレスオブワイルド、ロックマンクラシックスコレクション1プラス2となっております。
素晴らしい。
そうですね、ロックマンクラシックスコレクション1プラス2ってもっと入れろよっていう。どうなんですか、1プラス2っていうのは。
まあでもやる価値があるのはこの2つだけですから。
そうか、うん、
まあせいぜい3まで、うん、4からは割とロックマンとしては打足なところかなってね、うん、それほどこうナンバーとして続いてるだけであって、まああえてやるかと言われると謎ですよね。
そうですか、
うん、ロックマンは2が一番いいですよね、うん、でちなみにね、このロックマンクラシックスコレクションっていうのは僕の知ってる情報だと、
うん、
ロックマンクラシックスコレクションにはロックマン1から4までが収録されていて、
うん、
2は残りが収録されているっていうんじゃなかったかな、
うん、あ、そういうことなのか。
うん、多分ね。
そりゃそうだよな、うん、1、2だけなわけないよな。
コレクションならに1と2しかないって、それは別、うん、わざわざね。1プラス2ですみたいな言われ方するのはね、
うん、
大胆すぎるよね。
商売が大胆すぎるからね。
うん、大胆だな。
そりゃそうですね。失礼しました。
バカにしてるよね。
はい。期待の新作トップ30。1位は不動の FF7 リメイク、キングダムハーツ3、残機ゼロ、ロマンシングサガ3、オクトパストラベラー。オクトパストラベラーはまだ出てないんだね。来月か。7月13日。
あ、そうなんだ。
うん。結構前に、ほら、話題になったから、うん、もう出たんかなと思ったら。うん。
ねえ、この、これ 2D なのにね、こうライティングという概念があるというね。
うん。
ね、すごい、いいですね。
そうですね。さあ、キングダムハーツ3とかね、もう E3 で発表されてましたけど、
うんうん、
もうなんか映画が動いてるぐらいの勢いでね、すごいですね。
まあ、いいんじゃないですか。もう今更どうしようもないですよね。
そうですね。鮫島さんのさ、あるじゃないですか、その、ノムテツに対するさ、その深い、こう、恨み的なものが。
恨みってことじゃないですけど、なんか、お前だけいらないって感じがあるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、ほら、なんていうの、スーパーロボット対戦でも OG ってやれるシリーズがあるように、ね、
うん。
その、同じような感じでですね。
うん。
ノム鉄以外 の、 そのディズニーキャラだけのロープレイを作ってくれた方がよっぽど気になるんだけどな。
まあね、まあ俺もそうなんですよ。そのスーパーロボット対戦 OG とかその誰だみたいな人たち。まあそれはそれでまとめてもらった方がさ、俺はやらなくて済むんでいいなと思うんだけどさ。
そうそうそう。
でもおかしいじゃない。そのキングダムハーツに関してさ、その何そのスーパーロボット対戦とそのスーパーロボット対戦のオリジナルキャラみたいな関係性で言うとさ、野茂鉄さんはミッキーみたいなキャラ描かなきゃいけないじゃない。
うん。
ねえ、なんでショタ描いてんのよ。
全く自分のこうね画風を崩さない。厚かましさね。
厚かましさ。っていうね、まあこういったこうノムテツさんディスっていうのをですね、それこそもう下手したら20年近くしてるんですけども、
いやもう10周年ですね。
10周年。
ねえ、だってキングダムハーツの一作目って約10年前ですよね。
うん、でもノムテツさんの活躍からしたらさ、もう20年近く経ってない。
FF7 か。
うん。
まあ FF6 でもね、現場にはいたんですけどね。
うん。
もう彼抜きには語れないんですよね、スクエア2の、メインタイトルというのは。
うん、そうそうそう。
なんで私は河津派です。
うん、わかりました。河津派ですって言って佐賀やってねえじゃん多分。
やってましたよ、ゲームボーイの1と2は。
と今だ今。
今のことは知らない。ああ、じゃあイバリースアライアンス一択と。
あ、そうですか。はい。ねえ、はい、じゃあ次先行きましょうか。はい、
うん、
あ、これちょっと見てみましょうかね。ダウンロードタイトルトップ10。
お
お。ですね、荒野行動が1位なんですけど、2位にコトダマンが入ってて非常に急上昇してるというとこですかね。
やった？コトダマン。
やってないんだよ。どう？
あ、俺やったよ。
面白い？
いや、面白すぎないけど、ビジュアルはすごくいいよ。
うん。
アートのほとんどがね、グリーンハウスだと思うんだよね、あれは。
うん。
で、あれがですね、フラッシュなのか、それともスパインなのか、ライブ 2D なのかわかんないけども、2D アニメーションするんだよね。
うん。
うん。それのビジュアルはすごくいい。
そうだね。
うん。
まあ、そこ狙い撃ちしてきたよね、これ。
ね、うん、ゲーム自体はね、なんていうの、テンポがあんまり良くない、ね。 まあ別にやらなくていいかなって感じですね、コアゲームの部分は。その、欠けた、あの、文字列があって、そのうちにいくつか欠けていてですね、そこに、自分のキャラクターたちことひらがなをですね、挿入して、何個、その、言葉を作れるかというのが、メインのゲームなんだけど、
うん、
まあ、単なる言葉遊びからね、こう脱却できてないんで、
うん、
まあ、新鮮さもないし、予想通りの内容だったし、そうね、っていう感じ。ビジュアルは素晴らしい。
そうか。
だから、最初の1時間、2時間はプレイするんだけど、まあ、消したよね。
うん。わかりました。
だから、筆川さんも一度はやってみたらいいんじゃないかな。
うん。
最初のぐらいは。
わかりました。そうですね。まあ、世代ですんでね。引っかかればもしかしたら続けるかもしれないですね。そう
そう。あ、はいはい。ね、最近のダウンロードタイトルでちょっとこうアピールしてて、あるんだけど、
うん。
いくつか。
はい。
タイトルがですね、ウィムジカルウォー。
うん。
ウィムジカルウォー。
うん。
っていうタイトルがあって、
はい。
で、通称ウィムウォーなんですけど、
ウィムウォー、
これはね、一つのニュースで有名になっていて、ビットコインです、
うん、
ウィムジカルウォーを遊ぶとビットコインが手に入るという仕組みを、夏のアップデートで実装すると。
マジでお金じゃん。
そうそうそうそう、そうなんだ。どういうことって思ってるんだけど、
うん、大丈夫だ。
仮想通貨の配布を可能とするシステム、クリプトチップスというのを GMO インターネットが発表したと。
うん、
このシステムの正式運用は、今年の8月で、クリプトチップスはゲームアプリ内に実装することが可能なシステムの一つで、ゲーム内のランキング、ミッション達成時、アイテム獲得時など様々な条件に応じて、その報酬としてプレイヤーに仮想通貨を配布できる仕組みとなっている。
そう。
ということなんで。で、これの対応する実装タイトル第1弾がウィムジカルウォーっていうやつで、これはですね、一言で言うと、クラッシュロワイヤルと、プラトゥーンを足したようなやつですね。
うん、そうか、そうか。
うん。モンストとスプラトゥーンを足したやつがバンダイから出てましたよね。
あー、なんだっけ、なんとかスマッシュ。
グラフィティスマッシュ。
それそれそれそれ。うん。
うん、まあ、あれはですね、全然面白くなくてですね、あっという間に僕の端末から消えていったんですけど、
うん、
ミュージカルウォーは、元ネタになったやつが面白かったっていうのもあるんですけど、
うん、
結構コアゲームが遊べるんですよ。
うん、
どんな内容かというと、まあ、横画面の、クラッシュロワイヤルですね、一言で言うと、
うん、
で3つの陣地がそれぞれ、赤チーム青チームがあってですね、敵を組んで、動物をモチーフにしたキャラクターたちが出撃して相手の陣地を、まあ、壊していくというのが目的です。うん、3つ壊すと勝利だし、実際演時間内制限時間いっぱいの時点で、最も、領地をエリアを赤か青かどちらかに塗っているもの勝ちというルールですね。
うん、
で、動物たちにはいろんな能力があって、ヒットポイントや攻撃力はひたすら弱いんだけど素早くて、地面を塗るのに適した動物であるか、敵、うん、の建物を壊すのに特化しているけども、まあ、動きが遅い動物とか、
うん、
ゴリラとかクマとか、まあ、そういうふうに分かれていまして、キャラクターデザインは、まあ、今1、今2ぐらいのレベルなんだけれども。う
ん、でも可愛いじゃん。
うん。うまいことね、そのゲーム性を融合して、やっているなっていうふうに思うんだよね。だからまだ消してないんだよね。
うん。
たまに遊んでるんだよ。
今動画見てるけどさ、 あ、なるほどねっていう感じですね。あ、陣地取り要素もあるわけです。スプラトゥーンとかが、うん。はいはいはい。
そうそうそうそう。なんですよ。
うん、
なんで、キャラデザインに魅力は全くないんですが。ミュージカル王自体はもうすごい面白いぞという。
なるほど。いいですね。
うん。ちょっとね。
はい。
まあ、無料なんでね。プレイは、
うん、
課金とかしなければぜひ体験してみてください。
はい、じゃあ次行きます。
はい、
ニューゲームクロスレビューということで今回は3つ。あ、やる気がないですね、
やる気ないね。でもさ、ポケモンクエストと、
うん、
グランクエスト戦記と、
うん、
トローブっていうんだけど、
うん、
トローブだけは謎ですね。
これなんだろう。
キャラをはじめあらゆるものがキューブで作られた世界を冒険する MMORPG。
うん。
ああ、ちょっとよし、ランブ吉田のレビューを読んで分かったんですけど。
はい。
マインクラフト系だそうです。
ああ。トローブ。
あ、マインクラフト系か、解散って感じですね。
うん。ハスクラフマインクラフト。
アメコミヒーローのようなクラスがあったり、ドラゴンに乗って飛び回ったりと、見た目にも刺激的な冒険ができると、
うん、
でもあれですね、シルバー取ってますね、
うん、
すごいね、
うん、そうですね、今動画見てます。ああ、こういうやつね。はいはいはい。
どうでした、ドラゴン、うん、思った通り、
思った通りの、
ああ、本当そうか、じゃあ
キューブが、
じゃあもういいですね。
レゴ風にこう。
このさ、こういうタイトルって、
うん、
そんなに頑張ってやったことないんだけど、
うん、
なんつうかあれですよね。マイクラとテラリア、テラリアはちゃんとまあまあ8割方ストーリーモードはクリアしたんですけど。
うん、
どうしてもこれまでやっぱ時間がかかるというか、こっちがいる作業が多くて、
うん、
やっぱ嫌ですね。
ゲームはな、根気、好きになった結果さ、根気を要求するっていうんだったらわかるんだけどさ、
うん、
根気を前提にされるとちょっとなっていう。
ちょっとね。
言ってる意味分かっていただけますかね。
基本、どれもが果てしないんですよね。
そうそうそうそうそ
う。今ね、プレステ4では僕は地球防衛軍5を、まあ、プレイすることが多いんだけど、
うん、
あれもね、武器を強化するにはね、周回プレイというか、何回も何回もこう武器集めとか、アーマーのパワーアップとかをね、
うん、
するために何回も同じステージをしなきゃいけないとかっていうのがあるなっていうのを感じ始めていて、
うん、
すっげえうんざりしてる。
でもさ、プランナーからするとさ、手っ取り早くさ、そのプレイタイムをさ、伸ばすためには、うん、長めの周回をやらせるのが一番手っ取り早いもんね。
一番手っ取り早いよね。いやー、でもね、僕はもうそういう価値観から脱却してほしいと、
うん、
それこそバイオハザード、アウトブレイクの頃から主張してましてね。
ずいぶん長く主張してますね。
まあ、あれもですね、つまんない、行ったり来たりの装置とかね、クソみたいな鍵とかでね、プレイ時間を引き伸ばすという策をね、講じてまして、
はい、
そんなね、20点程度のゲームプレイをですね、1時間やるよりはですね、85、まあ、100点のゲームプレイを 10分プレイした方が、よっぽど人の印象には残るし、なんならそれを何度もプレイするだろうって僕は思ってるんですよ。
うん。
早くね、世の中のゲームクリエイターたちはですね、そういうことに気づいた方がいいと思うんですよ。
はい。
ね。
鮫島の主張でした。
主張しちゃいましたね。
まあ、言わずにはいられないっていうことですよね。
そうなんですよ。僕のね、もう人生半分終わったんですよ。
うん。
まだ積んでるゲームも多いんで、もうそういう仕様をやめてください。で、あと、ね、アクション、プロアクションリプレイは、プレイステーション4に対応してほしい。
何、実績なしでいいっていう、署名してもいいわ。
うん。で、それを。実績はいらない。
だから、それやるためには、まず、うん、何、ソニーと、なんか、市役所の方に、なんか、何、書類を作成してね。で、その、届け印を押して、で、プロアクションリプレイ社の方に申請を出して、
うん、
ね、で、ドングル、ドングルが郵送されて、ああ、これでやっと改造ができると、もう実績はいいですからっていう、
本当に
人に誇りませんからっていう、ちゃんと制約をした上で、改造させてくださいって。時間ないんですって。
本当ですよ。我々もね、ちょっとした淡路稽古ですからね。
ちょっとした淡路稽古。淡路稽古ジュニアぐらいの、
そうですよ。
そうですね。淡路さんとちょっと一緒にするのはどうかな。淡路さんのこう、何、人生の深みから考えて、僕たち、ほら、チャプチャプですよ。いろんなことを起こった人ですから、淡路さんは。
僕は、なんか、泥系好きな女優ということしか知らない
。いろんな不幸がね、襲いかかった結果、ドラクエだったんですからね。特に何もない人がゲームやってるわけじゃないとは、わけが違うんですよ。
不幸からも救うのがゲームですね。
そうですね。
ごまきも救われたね、ゲーム、ね。
そうそうそう、うん。もう、ごまきとかさ、もうさ、Wii 版の、なんだっけ、モンスターハンター3をさ、1000時間とか、意味わかんないから、俺からすると。
Wii 版ってなるよね。
うん、Wii 版ってのも思うけどさ、Wii 版のトライはさ、時間がなくて G 級が作れなかったんだよね。うん。で、ほら、カプコンのさ、その、商売的にはさ、その後に、その、何、G 級を作るっていうさ、戦略でいたんだけど、Wii があんまり売れなかったから、その、G の方をさ、3DS の方で出したわけよ。
うん。
っていうことはさ、Wii 版のモンスターハンタートライはさ、上級までなんだよ。
まあ、何を言ってるかわかんないですけど、多分、こう、中途半端な、終わり方をするってことだよね。
そう、上級ってね、うん、プレイ時間で言うと、慣れた人だったら多分30時間ぐらい。で終わる。うん。
うん。
それを1000時間だよ。
何度も何度も、その、ゲーム内での何か成長は見込めないのに続けていたと。
そういうこと、そういうこと。うん、それそれそれ。そう、もう、その事実っていうのをさ、俺はその、モンハンをやり込んだ、身からするとさ、もうちょっと絶望でしかないんだよね。ほら、ハンターハンターでさ、キルアがさ、ゴンの成長に恐怖するみたいなシーンあったでしょ。どんな恐ろしい制約をかけて、お前はここまで強くなったんだ、ゾワーっていう感じのシーンあったんですけども、それと同じ感じ。どんだけ深い悲しみがあったら、弟が捕まったとか、お母さんが死んだとか、いろんなことがあった末に、Wii 版を1000時間っていうことなんですよ。ね。
おまき。
おまき。結婚おめでとうっていう。
応援せざるを得ない。
応援せざるを得ないですね。お幸せにという。
ですね。
はい。あ、じゃあ、ファミ通32周年特集1。1986年生まれファミコンゲーム大集合ということで、ファミ通と同い年のゲームを特集してます。
うん。なんでしょう、なんでしょう。
やっぱファミコンはすごいですね、86年は。ゼルダ、ドラクエ、スターソルジャー、グラディウス、ファミコン版ですね。
うん、
ファミスタと。
すごいなぁ。
うん。メトロイドも出てるね。
カスみたいなゲームがあんまりないね。
あるけど、あるけど、あるけど、いいやつだって。うん。
やつだったよ。
何しろさ、この何、何タイトルこれ。55タイトルだからさ。
うん。
あの、ほぼすべて見たり、プレイしたりしてんだよね。今と違って。
ほぼすべてやってますね。
うん。そりゃさ、まあ、クソゲーだろうとさ、ちょっと好きになるよ。
うん。
ブスでも可愛く見えるって。
うん。本当ですね。
ねえ。はい。そうですね。何ですかね。ああ、ディスクシステムもそうか。憧れた。
あ、そうなんだ。そっかそっか。
86年2月に発売だって。うん。
そう。そんなもんか。意外と古いんだよね。
うん。もともと、その、何あの、何ロムカセットだとね、あの、高いから書き換えのできるディスクがいいよっていうことで作ったやつなんだよね、これね。
うん。
そしたら、そしたらロムがどんどん安くなっちゃったよっていう。
そう。ディスク書き換えって結構素晴らしいシステムじゃない？まあ、立ち取れてしまったけれども。
うん。
ね、500円で買えたんでしょ。
そう。まあ、当時、ファミコンの新作が、5000円ぐらいかな、
うん、
フルプライスで。
ね。
それ考えると、相当良心的な商売ではあったよね。
うん。
うん。あの、任天堂にしてはさ。
うん。すごいよね。
うん。
仮面ライダーブラックやってたよ。
そうか。
うん。超遅いの歩くのが。
どうしてこうなったんだろうな。
そうそうそう、うん。
ドラクエが86年5月27日。
ああ、前しか向けないやつね。
そうですよ。
うん、
これ、前に、ほら、鈴木みそ先生と収録した時にこの話もしてたね。
ああ、そうだっけ。
うん。なんかみそさんが、ね、みそ先生がさ、なんか、堀井さんたちが、パソコン囲んでワイワイしてるなぁ、何やってんだろうなぁ、みたいな。画面にキャラクターが一人いて、こう、スクロールしてるのを見てるなぁ、みたいな。
うん。
うん。それがドラクエだったっていう。開発中のドラクエだったっていう、すごいなんかこう、映画っぽい、
うん、
エピソードをお話になられてましたけども。
いや、いいね、そんなの見れるって。ね。
よくさ、言われるさ、ドラクエのこの何、何なんか、一メガにも満たない容量の中でさ、堀井節が炸裂してたみたいな話はよくされるけどさ、やっぱ今しみじみと思うのがさ、ウィザードリーでさ、敵の攻撃も味方の攻撃もさ、クリティカルヒットで済まし、で統一してたさ、ものをさ、よく会心の一撃と痛恨の一撃にしたなっていうのは。
ああ、いいですよね。
言葉の魔術師だなとは思うね。
うん。実際、ね、文字の容量も相当カツカツだったと、ね、ドラゴンクエストを作った男たちで漫画で語られていたと思うんですけど。
うん。それで言うとさ、テキスト量なんてさ、少しでも削りたいと思うんだけど。だったら、敵の攻撃も会心の一撃でよかったはずなんだけど、やっぱ主観の RPG からすると敵の攻撃も会心じゃおかしいってことなんだろうね。
そうだね、
うん
うん、まさにロールプレイングというまあ約束事ですよね。
うん、
役割を演じないといけないですからね。
そうだね、
うん、
今ならわかる。そういうこだわりが
ますね。まあ子供の頃は痛恨の一撃が何を言ってるのか分かんなかったですけどね。
うん、
あのマイクのついたコントローラーが何をしたんだと。
うん、痛恨じゃない、
うん。思うじゃないですか。ドラクエなんか持ってないし、ファミコンなんか持ってないし、
うん、
なんかドラクエやってる自慢してるね、同級生とかが痛恨の一撃がさ、とか言っててもさ、分かるわけないよね。
そうですね。
うん。
うん、わあ、すげえなあ。86年、他に、メトロイドも86年なんだ。
ああ、そっか。
メトロイドの86年はちょっと他のゲームと比べてクオリティが高いな。どうなってんだ。
ディスクシステムですよね。
うん。
スターソルジャーも86年なんですよ。
はい。
ね、あの、北斗の剣みたいなやつが。決めポーズで宙に浮いてる。
はい。
カセットのアートで有名な。
そうですね。な、誰お前でおなじみ。
お前誰だよっていう。
俺の予想だけど、整備士っていう。
パイロットじゃないの。すごい、その発想はなかった。
整備士だったらいいなってずっと思った。
あれはもう服装的にはさ、
うん、
ちょっとくすんでるし、
そう、なんかつなぎだしさ、
つなぎだし、
うん、パイロット感はないんじゃない、
うん、そうだよね。
ねえ。
あ、そうかもしれない。
ね、
うん。包帯破れてますよ、スタッフ
ちゃん。いやー。なるほどね。そうか、ファミコン版の魔界村とメトロイドが同い年なんだね。すごいプログラム技術に雲泥の差が。
ね。
うん。
ファミコン版の魔界村、フレームレート低すぎて。
本当に同じハードで作ったってぐらい。
うん。ね。
うん。差がすごいね。
ああ、でも、まあ、これはこれでやると楽しいんですけどね。
まあね。
そば打ち茶で仕事してる頃にですね。
はい。
なんとかバサラというゲームを作ってたんですけど。
はい。
まあ、真夜中まで残業しますよね。その頃の20代ぐらいのスタッフが、だいたい夜遅くまで残ってたんですけど。
うん。
まあ、現実逃避でですね。魔界村をですね。まあ、だいぶ深夜遅くまで交代プレーをし続けてしまうという、うん、もう現実が辛すぎて魔界村の方が楽しいっていう、ね、
ファミコンが常備されたんですね、
ファミコンがあって魔界村の方をやりたくなってしまうというね、
うん、
仕事が嫌で、
いや、いやー、もうそんな仕事の仕方できませんな。
絶対嫌だよ。
絶対嫌だ、そんなの。
ああ、ふざけんじゃねえよ、うん。
報われないし。
うん、ああ報われないしな。本当返してほしいよな、いろいろ。
本当だな。うん、いやー。わあ、なんかすごいな。これいいのか？ちょっと56ページのさ、高橋名人の冒険島なんだけど、メーカーコナミになってるんですけど。
おやおや。
他のさ、ジャジャマルの大冒険とか、北斗の拳とか、カッコ当時になってんだけどさ。
あれあれあれ、
これ完璧に間違えてるよね。
カッコ当時っていう表現の仕方があるというね、前提を、同じページに作っておいて
ですね。うん。
これは、やばいですね。
やばいね。
うん。まあでも、それの理屈で言ったらね、
うん、
まあスカイキッドもね、
うん、
ゼンタガンダムもね、それぞれ、ナムコ当時と、
うん、あ、そうだ、
で、バンダイ当時と書くべきなんだけれども、うん、これは一体何に配慮してるんですかね。
わかんない。単に、編集が若くて構成できてないとか、そういうことじゃないの？
いや、しかし、ウィキペディアぐらい見るでしょ
う。そうか。
うん、そしたらハドソンっていう会社ぐらいあるというのはわかるから、うん、デスクかなんかが忖度したんじゃないのかな。
そうかな、
うん、いや、わかんないですけどね。
スターソルジャーもやっぱコナミになってるね。
ああ、そうなんだ。スターソルジャーはコナミじゃないよ。
ね。じゃあなんでジャジャマルの 大冒険はジャレコかっこ当時なんだよ。
ね、ジャレコ舐められてんじゃないの。
舐められてんの。もうないだろ、みたいな。
うん、ジャレコなんかもうないよね。
ないよね。東映動画もないよね。あ、まあ確かにないんだけど。今、東映アニメーションだからな。うん。
ああ、そうだね。
表記をちゃんと統一しろ。
いやー、よくないな、これは。
うん。はい。あ、同じ。
あ、そうそうそう。高橋名人の冒険島で思い出したんですけど。
うん。
ファミコンハードの最終タイトルにすごく近いのが、
うん、
高橋名人の冒険島4です。
そう、あ、そうそうそう、それは有名な最終タイトルとしていいんじゃない。
キティちゃんもそれに近いんじゃないかな。
すごいね、キティちゃん。
キティちゃんの、だまあでももうプレイする価値はないんだけど、キティちゃんだからあれは、
うん、
バルーンファイトだから、
うん、
うん、まあ、あれは特筆すべきことはないと思うんだけど、
うん、
ちょっとね、高橋名人の冒険島4なんて誰もプレイしてないじゃないですか。
そうだね、
うん、ちょっとこれはやってみたいなとはありますね。
あ、でもこれその他にもツッコミどこ満載だな。なんでワンダーボーイのキャラ外移植って書いてねえんだよ。
ああ、ね、そうか、そもそもがね、
そもそもがそうじゃんね。
うん、
許せん。
誰だこの担当は。
担当で、今ならわかるけどさ、今だからわかるんだけど、当時のさ、ハドソンってプログラマー中心だったんだね、きっとね。
うん、
で、デザイナーとか多分企画みたいな人があんまりいなかったんじゃないかっていう推測なんだけど。
あ、でもなんかわかるかも。
そうでしょ、うん、
うん。
だから、
まあ、ほ
ら、
いいじゃんってね。
そう。だったら、まあ、その、ね、ワンダーボーイを高橋名人にしようとかさ、その、何同じ感じでさ、モンスターワールドをビックリマンにしようみたいなことになるでしょ。うん、
そうね、このこだわりのなさみたいな。
こだわりのなさ。雑だなっていう。う
ん、でも、そっちの方が売れたんだよね。
そうなんだよね。それこそさ、一番のヒット作のそのスターフォースも、もともとはさ、定価のもんだしさ。
ハドソンって何なのってなるね。
うん、だ技術者集団だったんだね。
そうか。
ファミコンのその頃はさ。
うん。
うん、ねえ、だって、あとは、ロードランナーだって、あれだって、ブローダーバンドの移植だし。
そうだね。
うん。だから、ただ、
オリジナルで作ってないのかな。
何フォローすると、どれも名移植ではあるんだけど。
うん。そうそう、うん、プレイしやすかったもんね。
そう。
グラフィックも、なんか再適化されてて。
そう。
ね、
スターフォースとかね、多分移植度の高いのは、マーク3版の方が移植度高いんだけど、快適さで言うとファミコンの方が全然いいんだよ。
ああ、そうなんだ。
そう。マーク3版のさ、スターフォースはさ、忠実にやってはいるんだけど、忠実にやりすぎて、なんかプレイテンポが落ちるような演出もさ、ちゃんと移植しちゃってんだよね。なんか、スターフォースってさ、100万点ボーナスするとさ、ボーナス100万点ってなって、ピロピロってなって、画面が一回止まるのよ。
うん。
それはアーケードでもあってさ、
うん、
マーク3版の移植でもあるんだけどさ、
うん、
ファミコンはさ、うぜえと思って、
うん、
文字は出るんだけど画面は止まらないっていう、その、迷彩配をしてて。
ああ、ほんとだ、それいいね。
そう、テンポが落ちないんだよ。
ああ、すごい。
ね、で、それをね、マニアは許さないんだよね。
止まれよー
って。止まらないからクソゲーって言い出す始末だからね。はい。いいですね。ファミコンの話になると止まんないな。うん、
な。まあ、その次のページでセガマーク3がやってくるんですけど。
はい。ああ、アレックス・キッド君よ。うん、
いや、かっこいいハードだったよね。なんかグラフィックはファミコンよりもいいような気がするしね。
うん、そう。ああ、もう間違いなくファミコンよりかはいいのは、
うん、
いいんだよ、うん。音もさ。
うん。
ただ。
アレックス・キッド。
うん、アレックス・キッド。ブサイクだな。こいつがね、マスコットキャラだったんだからね。うん、
あ
いいよね。まあ、あとはよ、ね、セガマーク3で言うと、北斗の拳のね、素晴らしい、
あの、そうね。
中裕二さんのプログラミングが有名ですけど。
うん。はい。まあ、この頃のさ、セガマーク3のタイトルは、あの、ダイエーとか行くとね、
うん。
あの、10分間100円で遊べる筐体がありましたよね。
ああ、ありましたね。
ええ。
うん。
難しいですね。それでしか言ったことないですけど。
そうそうそう。マーク3持ってる友達があんまりいないからね。
うん。
うん、
いないよね。誰が買うんだと思うしね。う
ん。あ、いとこが持ってた。うん。から、いとこに家行った時はやってた。うん。
いや、それってすごいことだよ。
うん。
ファミコンより高いんじゃないの？
高い。マーク3なんて。高い高い。うん。
ね
え。ねえ。
あ、次のページは、キングスナイト、ガンプの謎。
うん。
スーパーゼビス。スーパーゼビスのガンプの謎は正直、そうですね。うん。
ま、そんなに面白くない。
そうなんだよね。
なぁ。あのさ、ゼビウスの功罪だと思うんだけどさ、
うん、
ナスカの地上絵がさ、すごい、こう、演出的にガバーって出てきてかっこいいじゃない。さ
あ、
俺はさ、ゲームやっててさ、あ、かっこいいなって、こんな古代遺跡があるんだななんて、ゲーム画面を見て、こう、ね、悠久な、その歴史に思いを馳せたりしてたんだけどさ、
うん、
実際のさ、ナスカの地上絵ってすっげえちっちゃいのね。
あ、そうなんだ。あの鳥の絵は？
鳥の絵もね、すごいちっちゃいんだよ。なんか、小学校の校庭ぐらいの大きさだよ。
え、そうなの？
うん。
俺は、てっきりソルバルーが、まあ、言うたら、戦闘機ぐらいの大きさはあるものと仮定してるから。
うん。
ただ横1キロはあると思ってたんだけど。
全然ないないない。ナスカの地上絵。今ググると、まあ出てくるけどさ。ちょっと前にさ、話題になってさ、その時に、その、うん、ナスカの地上絵が、その、ちょっと破壊されたってことでさ、すごい問題になったんだよね。それでさ、ナスカの地上絵のところに人がいる写真があってさ、それでようやくこう、ナスカの地上絵と人の縮尺が分かったんだけどさ、あ、ちっちゃいと思って。
ちっちゃい。ちょっと、もう、がっかりする。
がっかり。
マジか。
がっかりだなと思って。小学校の校庭はちょっとひどい言い過ぎかもしれないけど、そんなに大きくなかった。あんなに大きくない。うん、そうですね。
それは辛い。
はい。
そうだったのか。
多分、遠藤さんもさ、あの、
うん、
そんなちっちゃいと思ってないでしょ。写真見て作ったんだろうけど。
そうだよね。
あ、マッピーランドとかね。ファミコンがさ、やっぱさ、人気ありまくりだからさ、
うん、
人気者のマッピーでさ、新作 IP を作っちゃうぐらい人気だったんだね。
グラフィック、親って感じしない？これ。俺はマッピーランドやったことないんだけど。
あ、これはね、なんか出来悪いね。
これなんかさ、
多分当時のね、ナムコのセンスじゃないから、
外
注だよね。これ多分当世じゃない。
ああ。
なんとなくだけど。
なんかさ、
うん。
あの、帰ってきたウルトラマンに出てきた Z2 代目みたいなしょぼさがある。
しょぼさ。そうそうそうそうそう。
え、これ Z じゃないと思うんですけど、ね、っていう。
え、マッピーなの？可愛くないんですけど、ね、みたいな。
マッピーランドって横スクロールアクションですかね。あの、パックランドみたいな、そういう考えかな。
あ、あの、これは、横スクロールの、そうね、パックランドみたいなもんだね、確か。
うん。今 YouTube で動画見てますけど、マッピーのね、グラフィックが変わっててね。
うん。
あ、これは。かわいくない。最初、あ、もう、汚らしいドット、これ。
汚らしいドット。
下手くそこれ。
下手だね、色使いもね。
色使いは何かもう、ああ、まあ残念、B 級。
残念、B 級。
これ本当にナムコが作ったの、うん、開発元と、当世でした。当世。
あ、やっぱ当世。あ、そうか。
すごいな。
わかりやすい。
二代目ワッピーですね。着ぐるみヨレヨレ。
あの、マッピーはね、あの、続編に恵まれてないんだよね。あの、
そう、
ホッピングマッピーもね、そんなにクオリティ高くないんだよ。
あ、
うん、たまに、夏ゲーランドとかにありますけど、あんまり面白くないんですよ。はい。あ、鮫島さん。
はい。
そんなファミコン談義をしてたら、もうそろそろ時間です。
あら。
はい。残念なことに。
あらまあ。
あらま
あ。ファミコンの話ばっかりし
ちゃ
いました、
ね。ファミコンの話ばっかりして終わっちゃいました。
ああ。
そうですね。あとはなんか気になるやつで言うと、あれかな、なんか、ニンテンドーの、寿司ストライカーとかいう謎のゲーム。
やっぱり？
うん。
やっぱり？気になっちゃいます？
舞台は第二次世界寿司大戦って書いてある。知らねえよ。第一次も知らねえよ。
いやー、これはね、うん、難しいですよ、このタイトルは実に。
アメリカよ、これが日本の寿司ゲーだって書いてある。
あのね、ゲーム自体はね、ちょっと面白そうなんですよ。
うん、
アクションパズルって感じで。
うん、
ね、あの PV 動画も見たりしたんですけどね。
うん、
ですけどね、この値段なんだよね。
値段？
うん、5378円なんだよ。
うん。
これはね、ちょっと高い。悪いんだけど、ちょっとこれ高いんですよ。
難しい。
今時だったらね、うん、ちょっとやっぱダウンロードタイトルで、1200円、
うん。
これだったら買うんですけど、
うん、
5370円。どんだけ勝負しに来てるのか分かんないんだけど、
分かんない、もう本当に言ってる意味は分からんが、とにかくすごい自信じゃとしか言いようがないよ。
本当にね、うん、これ確か、プレイヤー対戦相手と寿司を食べ続けるのかな、
うん、
うん、で、寿司のネタを同じような、属性のネタをこう掴んで食べるとボーナスがつくとか、
うん、
そういった感じですかね。
そうですか。いや
ー、やりました。これを買うのはね、よっぽどこう暮らしが豊かな人じゃないとね。
暮らしが豊かな人じゃないと。
お金持ちかどうかの指標にもなるかもしれない。
そうですね。はい。ということで、こう、一番気になるというところですね。
そうですね。
はい。じゃあ、そんな感じで。
今回はもうちょっとね、お話ししたい、特集とかも多いんですけど。
うん。
あたりでしょうかね。
そうですね。はい。
てかさん、ベーシックでおなじみの荒井清和さんがですね。
はい。
定期的に月1かどれぐらいの間隔でか知らないんだけど、我々の近所の越谷でですね、似顔絵業をやってるということで。
あ、そうそうそう、なんか越谷レイクタウンで荒井清和先生が似顔絵師として
そう
たまにいるんだよね、
うん
うん、
ちょっと興味あるんですよね、
うん、時間見つけていくか
ね。ちょっと自分のさ、姿がクロスレビューのような、うん、こう構図で描いてもらえるので。
ああ、いいですね。
いいじゃない？なんか色紙を飾っておきたくなると思わないかな。
憧れるわ。
ねえ。お手川様ねって言って。
あ、そうだ。それ聞いたらなんかちょっと、なんか鮫島さん いつだかさ、DM 来たじゃない？DM 送ってきたんだよ。越谷に。荒井清和が来るよって、握手できるよみたいな。 うん、DM が来てさ、俺あの仕事忙しいから無視してたんだけど。
そうね、
うん、そういうプレゼンされるとちょっと言いたくなっちゃう。
そうですね。そうなんで、ツイッターでね、次どこでやりますとかっていう情報が、あの新井先生の方からツイートされることがあるので。
うん。
で、それを見てね、そのタイミングがあればぜひ行ってですね、絵描いてほしいよね。
そうですね、
はい、ですよ、新井先生の絵でフーチャンピオンとかさ、
うん、
いいじゃないですか。
はい、わかります
。はい、
鮫島さん、終わらす気がねえな、こいつ。
長くなってすいませんけど、じゃあこの辺で終わりたいと思います。はい、じゃあ次回も聞いてください。鮫島でした。
デカでした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。強制だろう、ゼロ強制、原発片付けしてやるぜ。世界を幸せにする達成感、社会は一部としての充実感、納税しなきゃ社会はない、社会がなければ人間じゃない。